まあ、この二人の強盗の姿がまずあって、初めは同じだったんですね。同じだったんです。もうただ自分を言い立てるだけ、自分の義を、正しさを言い立てるだけなんですね。その最初から一貫した強盗は特にそうだったんですね。つまりそれは自我の真相の罪というものが認められない姿ですね。自分の罪というものを認められない姿ですね。そうすると自分を言い立てるだけになっちゃうわけです。自分の正しさを言い立てるだけになっちゃうんです。まさにそれは、ね、地獄の姿と言ってもいいと思うんですよ。地獄にふさわしい姿です。それが地獄で焼かれなきゃならないんですね。まあ、現在から来ている自分が中心になって、自分が神のようになって、ね、自分が正しいということになってくるわけですね。さあ、39節で有名なあの、お前はキリストではないか、ね、自分と俺たちを救えと言ったあの悔やためなかった強盗の言葉ですね。なんという傲慢な、この己を全く知らない、自分というものを全く知らない、自分の魂の真相なんて全く知らない、ね、傲慢な態度、神を恐れない態度がここにあるんですね。しかし皆さんよく考えてみてください。どこかで私たちはこんな態度で神様にお祈りしているということはないでしょう。こんな心に、こんな心でお祈りしているんじゃないでしょうかね。あなたは神様じゃありませんか。それならなぜ神であることをもっと表してくださらないんですか。あなたはキリストじゃないですか。じゃあもっとキリストであることを表してほしいです。なぜ表してくださらないんですか、ね、そうしてこの私が今こんなに苦しんでいます、こんなに悩んでいるのをなぜ救わないんですか。そんなお祈りをどこかでしていないでしょうか。そしてこの強盗と同じように神に対して、キリストに対して、また人々に対して毒づいている、そういうことはよもやないでしょうか。この強盗たちは見物してる人々にまでも毒づいていたと思いますね。神に対して、キリストに対して、そして人々に対しても毒づいていくというようなことを、私たちも自分の正しさを言い立ててやりかねないところがあるんじゃないでしょうか。言葉は軽調でも内容はどうでしょうか。同じような態度で神に対していないでしょうか。あるいは口に、言葉に出してはいないかもしれませんが、心で、思いでいつもそうしたことを何か考え、ね、つぶやき、どこかでそのような態度で神に対していないだろうか。それは神に対してなんと高い態度でしょうか。この悪しき強盗の心に通ずるものではありませんか。もしそうであるなら、あなたはそれを神に対する傲慢な罪として今認めますか。前に話したあの、少なくともね、あのベテスダの池で38年病んでいた男が癒されたいですかってその言われた時に、まあ、弁解ではないけれども、なんかここに溜まっているものを全部出しましたよね。少なくともそれがいいですね。そのどっかで文句を言ってるんじゃなくてね、この溜まっているものを出すことはいいことです。神様にあれのまま全部出す方がいい。水のようにあなたの心を注ぎ出しなさいとありますけれども、なんか溜まってるものがね、みんな人間はあるんですよ。それを全部そこの底まで全部出すこと大事です。それがなかなかできてないです。口先だけの祈りになっちゃう。どうぞ自分の中に思ってること、もう神に対しての怒りもあるかもしれない、それも神様こう思ってしまうんですと言ってね、そのまま出していく。そしてこの後でもうちょっと申し上げますが、神様との透明な関係でお祈りができるようになるというですね、ここが大切なんですね。 今日の聖書のこの文脈からまっすぐ言うならばですね、このもう一人の謙遜な強盗のように、本当にこの十字架は当然ですと、私にとってこの十字架は当然ですと、この苦しみを受けるのは当たり前のことですと、どんな苦しみを受けたとしても私は何一つ文句を言えないものですと言えれるものになっておればいいですよね。前回そういう証しをさせていただきましたよね。永遠なる地獄の火の中に投げ込まれるのは当然なんですというところまで皆さん行けたらばいいんですね。前回ちょっと言ったんですよね、皆さん方の中にしかし自分は十字架につけられるほどは悪いことはしていないと思ってはいないでしょうかってお聞きしましたよね。弁護の信者さんは手を挙げている人いましたけどね、本当にそうだろうと思う、それは正直な気持ちだと思う、あなたたちは善人です、良いことしてきましたけれどもですね、このもしそれをあくまで思って私はなししたことの報告を受けるのは当然ですという、あのこの冒頭の言葉は言えないとするならば、それはエスさんを嘘つきだと言ってることになりますよね。エスさんを嘘つきにしてます。エス様の十字架を完全に否定していることになりますよね。なぜですか。エス様はあなたのために、あなたのために十字架にかかったからです。私は十字架からどの罪も犯してないという人に対しても、エス様はそのあなたのために十字架にかかったんです。あなたが世界で一人しかいなかったとしても、エス様はそのあなたのために十字架にかかられたんです。あなたの顔を思い浮かべながら、あの十字架上であなたの名前をすさみながら、あの十字架上でイエス様はあなたのために十字架にかかったんです。だからな、私たちがしたことの報いを受けるのは当然ですというこの強盗の言葉があなたの心の奥底から出てくるようになることが本当に大切なことです。これが中核なんです。言葉では丁寧ですけれども、内容はどうだろうか、同じような態度で神に対していないでしょうか、あるいは口に言葉で、で私はいなくても心で思いでね、いつもそうしたことを考えたりつぶやいたり、どこかでそのように神に対していないだろうか、それは神に対して何の高い態度でしょうか。あの悪しき冒頭の心に通ずるものですね。もしそうであるならば、あなたはそれを神に対して傲慢な罪として認めますか、認めていますか。そこは大事ですね。まあこの文脈から言うならば、本当にこのように私たちはこの冒頭のようにな仕事を受けるのは当然ですと言えるものであるはずなんですね。そう言えれるものでありたいんですね。そして自分の罪の実相、魂の真相が、ね、認められていくことが大切なんですね。それでも私は強盗じゃないんだ、強盗のような悪いことはしたことはないんだとおっしゃいますか。まあ、前回言ったことにやっぱりまたつながりますね。私はそれほどのことはしていないんだ。聖書の言う罪というのはですね、人と人との比較ではないんですね。人と人との比較すると、その強盗のような罪なんかしないということが言えるかもしれない。でも罪というのはそういうことじゃない、ね、死刑囚、松本事件の死刑囚はね、私はもう事件で死刑あるのは当然ですって死んでいった人が多く医者の中にありましたけれどもですね、あれほどではないと思ってるかもしれないけれども、私たちはあのオウム事件のね、あの死刑たちと死刑囚と変わらない。あの人たちにね、本当にこの福音が伝えられなかったことを本当に残念に思うんです。 もっともっと世界を挙げてね、真面目に真理を求めてね、言った人たちなんですよ。あの人たちにこの福音が伝わらない、まあ、キリスト教会のこれは本当に、まあ、新作ですよね。生まれてきていないということを我々は本当に受け止めなきゃいけないと思うんですよ。あんな真面目な人たち、さあ一つの比較においてじゃないというのは、神と人との比較においてのものなんですね。あの前回のポールの叫びやイザヤの叫びにそれはよく表されていますよね。すべてものは絶対的な神の絶対的な栄光の神との比較における自分の闇のことなんですね。もうほら見ないと、あの宮廷預言者イザヤが叫んだよ、精霊の光に照らされて初めてね、自我の真相というもの、魂の実相というものが見えてくる、そのことなんです。それが罪なんですね。これを祈るのうちに御霊の光に照らされて、絶対的な神様を恐れてこれを認めることができたらば幸いなんですね。でも今日申し上げたい、なかなかそこまで祈れない人のために、今日冒頭が目の当たりに見たその目で見れば、聖書の言葉で皆さん方それが分かるはずだということを今日訴えたいんです。その時このもう一人の冒頭のように、私は自分のしたことの報いを受けるのだから当然だと自分の罪を認め、心の底から悔い改めて主との、ね、素晴らしい祈りの交わりにここから彼は入っていくんですよ。後で詳しく申し上げますが、相当透明な祈りと言いましょうかね、本当に祈りの交わりに入ってますよ。ここまで行った人はね、ペトロたちでもないんですよね。すごいとこまで行ってるんですよね。そしたらここまで詰めていくならば、主とのね本当の透明な交わりの祈りにまで入っていけるんですね。皆さん、お祈りとね、まあ、叫んではいますけれども、どんな場で祈っているかなんですね。どんなところで主に向かっているかということなんですね。それが問題なんです。この冒頭2人ともですね、キリストに向かって叫んでたんですよ。しかも糸近くから、イエスの両側からです。キリストに向かって腹の底から叫んでいたんですよ、2人ともね。まあいい方も悪い方もですね、叫んでたんですね。だから叫んでおればいいというものではないということがまず言えますね。確かに私は叫ぶ祈りが大事だとよく言います。叫ぶ祈りは大事だと、この間も年まで祈祷会で見せてきたばっかりですね。届く祈りだと、叫ぶ祈りは届かせろとして祈る祈りだと。しかしですね、叫ぶ祈りが全て聞かれるとは限らないということですね。偶像の祈りでも叫ぶ祈りありますよ。だんだんまんだらかんだんだんだんだんだんだんだんすごい大声で祈りますよね。問題はね、どういう場で、どういうところで祈っていますかということです。もう一人のあの悔い改めたまた冒頭のあの場所ですか、それとも罵り続けたあの冒頭のあの場所ですか。心の場所ですね。イエスを見た位置は同じです。2人とも同じ十字架の上でちっとも変わりはないんです。しかしキリストに向かっての位置が、キリストに向かっての心の位置が違ってきたんです。最初同じだったんですけれども、一人は低く低く低くされてきたんですよ。心の位置がここなんです、大事なところ。金曜日に練馬のある神社を大宮の方まで 訪問してきました神様の人とのお母さんがもう寝たっきりで看護婦さんですけど自分は、そしてお母さんとかね、もう子供の頃からものすごい確執があるんですね。どうしてもお母様を許せないという思いがあって、ね、苦しんで苦しんできた人です。その人がしかしお母さんが倒れた、もうダメだった時に看護を辞めてですね、自宅で介護に入ったんです。でも1年半経ちました。その前に刺激占領させましたけれども、でこの間行ったらですね、で1年半教会にも来れないんですよ。それしかしね、その彼女はね、ものすごいね、証を聞きました、ね、もうお母さんを看病しながらね、自分が愛がないということが分かってきて、しかしもう神様の愛がなかったらとても愛せないということも分かってきて、しかもね、最後にはね、お母さんがね、ごめんねだと言ったんだ、こんなことさせてごめんねって言ったんだ。そんなやっと分かったからって、そんなところになってもいいぐらいのところなんでしょうけれども、彼女はもしもね、お母さんにそんなごめんねと言わせてしまった私がまだまだ罪深いなと分かったんですよね。本当に自ら悔い改めてくるわけですよ。そうしてね、彼女はどんどんとね、取り扱われていくというかね、自分の罪の深さを扱われていくんです、たまによってね。もう真面目な、気真面目な人ですからね、余計苦しいんですよね。そこをしかし御霊によって扱われていったんです。本当に感激したんですね。自分の罪を本当に認めた心こそが真に低い心です。貧しい心です。自分自身には何にもいいものはない、ただふさわしいのは十字架だけ。この自分の罪を認める姿こそ本当に己を低くし、己を虚しくする姿なんですね。この姿が欲しいんですね。己を低くし、己を虚しくする姿。前回も申し上げましたけれども、これ以外にですね、自分を低くする場があるでしょうか。前回言ったようにね、自分を低く、道徳的に収容などで自分を低くしたとしても、それは自分を高くする以外の何もでもないんです。人間できることはそういうことしかできないんです。でも神様の前に、ね、本当に共に十字架を通してですね、聖霊によって自分の罪が本当に分かってきた時には、低く低く低くしていくことができるんですね。この低い姿勢は、あの新約聖書の、ね、大半を書いた、ね、最高の弟子と言ってもいい、パオロにもよく見られるものですね。ちょっとガラテヤの言葉がありますね。あのね、もう弟子の中の弟子って言っていいですね。そしてもう学識という知識で言ったら、もう膨大なものを持っていたわけですね。しかもその経験から言っても、ね、その体験も霊的な深さもものすごい深いものを持っているわけですよね。ちょっと理解できないところまで、ね、第三天まで登ってというところまで書いてありますね。そういう人ですからね、怒ろうと思えばいくらでも怒れたと思いますよね。けれどもね、その彼が、しかし私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に怒るとするものが決してあってはなりませんと彼は絶叫しているんですね。十字架以外に怒るのは何もない、十字架が全てだと、十字架で私は起動されただけなんですと、あとは全部罪だったんですと言えたんですね。でも十字架の血潮によって生きされているものなんですということですね。いつか私ちょっとその証をしたことがありますけれども、この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。第一コリントの方、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心してたからですと。あれだけ博識の人がですよね、もう知る知識がいっぱいあったでしょう、まだまだ勉強すればできたでしょうし、でもね、彼はイエス・キリスト、特に十字架につけられたキリストの他には何にももう知るまいと、そこに全ての真理がある、キリストの愛の広さ、深さ、高さ、長さ、 人知をはるかに超えた人知では計り知れないと言われる、計り知れないそのようなものをポールはイエス様の十字架の中に見たんですね。それ以外には知るまいと決心した。なんとへりくだってらっしゃるでしょう。このへりくだりがイエス様の十字架によってポールに与えられたんです。あれほど学識になった人はね、あれほど深い経験をした人はね、あれほど働いた人はいないです。今日も来る時に庄司さんが、岡沢先生が全部、ね、やったんですよね、年賀教授やろうと言って一緒にね、こう立てるようにしてくれてたんですけども、私はそれはゼロですね。全部最初に言ったように主です、あの状況に教会とかとか思わず先させられたように全部やってきたのは主です。それは虚しくなってゼロになって、ただ主によって全部させていただけただけなんですね。栄光は全部主に帰しているわけなんですね。それ人間的なものを入れたらもういろいろ問題が起こってきてしまいます。でもここに取れば何も問題ないんです。あんたのちょっているかもしれません。ですからここは連続説教までして私が強調しているのは、ここをこの位置を知るためなんです。この低い低い心、この十字架の位置を知るためなんです。ここ行ってないとあらゆる問題は解決しないんです。もう一人のしかし強盗は神を恐れて己の罪を認めてね、成したことの報いを受けるんだから当然だと十字架を認めて、自分の十字架を認めて、そして受けた十字架を自分の十字架と認めて、さらに今目の前で自分の身代わりとなって死んでいこうとしているイエス様を見てですね、この十字架は私のための身が十字架なんだ、私の身代わりの十字架なんだ、だと言ってイエス様の十字架は私の十字架だと彼は受け止めたんです。すっぽり自分の十字架としてイエス様の十字架を受け止めたんです。この低い低い位置ですね、ひりくだった心の位置がからこの人はイエス様に祈ったんですよね。この低い低い心から祈ったんですよ。俺を救えと言ってくるんじゃないんですよ。イエス様、あなたが御国を持っておいでになるとき、ね、どうぞこの小さな哀れなものがあなたの十字架の傍らにいたことを、どうぞ心のあなたの足に置いて覚えて思い出してくださいという、そういうお祈りしたんです。へりくだった祈りですね。お大事にしてください、さ大事にしてくださいとか、けらいにしてくださいとか祈ってないんですね。このへりくだった祈りは皆さん聞かれましたか、イエス様に聞かれましたか。聞かれるどころか、やがていつかね、イエス様がおいでになるそのはるか彼方の時ではないんですよ。今日ですよ、今日あなたは私と一緒にパラダイスにいますという答えをいただいたんですよ。今日イエス様がおいでになるところに折れる、置いていただくものにしてあれたんですね。どえらい答えをいただいたわけですよ。イエス様のおられるところに今日一緒におれる、どえらい答えじゃないですか。この低い貧しい者の願い、その祈りはまさにもう直通だったんです。直通の祈りだったんです、イエス様、ね、しかも何倍にも増して聞かれる祈りになったんです。ああ、私たちもこういう直通の祈りがしたいものですね、神様に、イエス様に。もうちょっと言葉はあまり良くないけど、直談判の祈りと言いますかね、もう何の隔てもなくね、直接祈れる、がしたいですね、私たちもね。我々の伝統的な教徒の中では、すねんの祈りとも言いますね。すというのは、す、なんか、そという字ですね、すめんの祈り。つまり、 エス様と自分との間に紙一枚挟まない、何物も挟まない、もう神様と向き合う、エス様と向き合って、直に何でも話ができる、透明な祈りですね。透明な関係の祈りをエス様としたいですね。いや、この祈りをしたいだけではなくてね、誰でもできるんです、この祈りが。誰でもできるんです。この強盗のような低い貧しい心になれば誰でもできるんです。これは霊界の秘訣です。真理です。誰でもできるんです。いいえ、イエス様がそれを一番求めておられるんです。あなた方、私たちに。そのためにイエス様は十字架にかかられたんです。私がへりくだってこういうのができるように、あなたのためにかかられたんです。しかし、もう一人の強盗のように高いところで祈り、己を言い立てるところで自分の言い分を聞くのが当然と、権利は自分の側にあって、神はそれを聞く義務がある、そういう態度で祈っている祈り、それは祈りじゃないんですね。これがもう一人の強盗の自分を救い、我々も救えという祈りなんですね。それは神に対する祈りではない。そんな祈りをどんなに苦しいからといって、体いっぱい叫んだからといったってダメなんですね。そしていつまでも聞かれないと言っている、それは当たり前のことです。下手をすればここを悔い改めない限り、方向転換しない限り、死ぬまで聞かれないという悲惨な結末をになり果てないとは限らないと思うんです。ここ増えてみてください。信者の祈りを聞いていても、結構そういうね、祈りの苦しみしていらっしゃる方がおられるんです。ここを増えてみて方向転換したいですね。そしてこの冒頭のような素晴らしい祈りが聞かれるものでありたいですね。自分は何者でしょう。自分の罪を本当に認めて皆さんおられますか。ただ神様がしてくださるのは一方的な憐れみだけなんです。そういう低い心こそ、もう一人の冒頭のように、それこそ一を願って尺を与える、いや万を与える、千を与える、万を与えられ、そういう祈りとなるんですね。だから御言葉がそれを強調していますね。ヤコブ書の4章6節でありますが、神は高ぶる者を拒絶し、神はさらに豊かな恵みを与えてくださる。それでこう言われています。神は高ぶる者には敵対し拒絶しともありますね。ひれくだった者には恵みを与える、こういうふうに言ってもね、必ず祈りは聞かれていくんです。アメン。権利を主張するような、聞く義務が神様の側にあるような、そんな祈りをしていたらとても聞かれるはずはない。もう一つありますね、はい、またご紹介一緒に言いましょう、はい、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、ね、これはね、この悔い改めた強盗のが如実に表しているものじゃないですか。彼がこの貧しくなった時に天国はその人のものになっちゃったじゃないですか。パラダイスに今日あなたは私と共にいますと言われちゃったんですから、こういう祈りしたいですね。この貧しいものになって天国をいつも自分のものにしたいですね。ここを今日受け取って取っていきたいです。どうぞこのもう一人の事のように悪口をまだ言い続けているようなことはないでしょうか。イエス様に対し、神様に対し、イエス様はちっとも聞いてくれないじゃないか、神様に対して不平不満を言っているということはないでしょうか。口先では感謝していると言っているかもしれません。しかし心の中のどこかでですね、神につぶやいているということはないでしょうか。あるいはそういう態度で そういう歩みでそのつぶやきを表しているということはないでしょうか。しかし今日この罵っていた冒頭こそそのまんま、それは私だと本当に心から認められるとき、そして悔い改めるとき、私たちはあのもう一人の悔い改めたあの良い冒頭の側に置かれるものとなるんです。今日その前に置かれます。いいですか。そしてあなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われるものになることができます。それがここで言われている大切な大切な鍵となるイエス様との関係です。この関係を持ちたいです。鍵となる関係です。